おはようございます。それでは主の年2026年2月15日の主日礼拝を始めてまいります。差し支えなければご起立ください。共に主を賛美してまいりましょう。新聖歌442番、病のとこにも、新聖歌442番です。ください。司会者が代表してお祈りいたします。一箇所聖書を読みいたします。主が病のとこで彼を支えられますように。彼が悩むとき寝床から起き上がらせてください。愛する天のお父様、一週間の歩みを支えてくださり感謝いたします。またこのところに共に礼拝を捧げる時を与えられたことを感謝いたします。私たちの主に捧げる賛美をどうか顧みてください。また御言葉をいただくその時を感謝いたします。今朝も先生の御言葉を通して私たちが強められ、また一週間の歩みを成していくことができますように。また病の中にあって辛く歩んでいる兄弟姉妹たちも覚えます。また闘病の中にある兄弟も思いますけれども、どうかそのところで強めてください。介護にあって疲れている兄弟姉妹、どうかあなたが憐れんでください。そして、 新たなる力をイエス様からいただくことができますように、このしばらくの時をあなたが通い見てください。私たちは主を賛美し、また主をの御言葉をいただくことによって、強められ、あなたをあがめることができますように、このところを祝してください。そのために、奉仕者一人一人あなたが祝してくださいますようにお願いいたします。全世界で設けられている、主を賛美する、また主を礼拝する一人一人の、クリスチャンのうちにあなたが強めてくださいますようにお願いいたします。一言イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それではイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを心に合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。 それでは子供賛美と、天人会の証、牧師によって、リードしていただきます。よろしくお願いします。
はい、では子供賛美を、私たちはロバの子を持って主を賛美しましょう。2回繰り返す。はい。
No.
ありがとうございます。はい。では、転入会に向けて加藤理恵子姉妹に証しをしていただきます。その後誓約をしますが、先に証しをお願いします。まずはじめにお祈りをします。神様、教会の皆さんの温かな気長な見守りのおかげで今日展開することができました。今から証しをしますが、神様が共にいてくださり、良い証しの時となりますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。転入会の証、加藤理恵子。展開をしようと思った最近の心境をはじめにお話しします。皆さんの気長な見守りでこの教会にも長いこと通うことができました。私はこれまで音楽を頑張ってきましたが、信仰を第一にしようと思うようになりました。音楽との出会いは小学校の部活でクラリネットを始めたのがきっかけでした。中学に行ってからは学校も荒れていて毎日戦いのようだったと思います。高校で音楽をやりたかったと思っていましたが、音大を出ても仕事がないかもしれないと思い、勉強を頑張って立派な大人になろうと普通科の高校に行きました。でも心の願いと反していた生活は心の不調を招いてしまい、大学も行きましたが途中で辞めました。それからしばらくして音楽学校に行くために東京に行きました。その時母の勧めでのぞみ教会という教会に行きました。その時は音楽をお休みしていたため聖書のことを順調に学ぶことができて洗礼を受けました。イエス様を受け入れますと言った時、胸の奥に何か入ったような感じがして、あれは聖霊が働かれたと後で教えられました。教会に行ったのはその時が初めてではなく、小学校3年生の時でした。学校の校門で配られていたトラクトがきっかけです。お兄さんがギターで賛美したり、御言葉カード、出席シール、プールや南公園へ出かけたことなど、たくさん思い出が残っています。母に聞いてみないと分かりませんが、その時教会に行ったらと言ったのは、母が矢作教会に行き始めていて教会に救いがあると思ったからかもしれません。私が小さい頃喜んで教会に通っていたので、また行ったらと思ってではないかもしれませんが、どこかつながっているように思ったりします。関東にいた時は演奏する機会も多くて毎日音楽ができて楽しかったです。でも友達をうまく作ることができなくてスランプにもなっていました。私はそれから心の不調を少し繰り返してしまい、精神科の病院に行くようになり、薬漬けになってしまったり、数年寝たきり状態という時期もありました。友達が作れなかったり、生きづらさを心に思ったりするのは、小さい頃の父の厳しい言葉や態度が影響しているかもしれません。友達作り、集団が苦手で、人との信頼関係作りが難しかったんですが、教会で皆さんと交わるときに神様の助けを感じたり安心するので、やっぱり神様の力はすごいなと思います。音楽についてもよく考えてみると、音楽への思いで人生が苦しくなったり混乱していたとも言えます。あの時別の部活に入っていたら人生違っていた気もします。
でも最近やっと気が済んだ思いで、音楽の縛りや焦りではなくて、音楽もやめるわけではなく、信仰とは役割が違うので、ゆるく続けて賛美に生かしていこうと思っています。こうやって気づけたのは、兄弟姉妹の存在も大きいですし、御言葉に助けられる経験も大きいです。神様を身近に感じ、ご飯や家や仕事など与えられたものに感謝し、平安の中で普通の暮らしを送れればと思います。欠けのある自分の弱さにこそ神様が働かれるという教えは私にとって救いです。御言葉に力があると実感しています。最近助けてくれた御言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、イザヤ43章4節。寂しかった時に来てくれた御言葉です。癒されて涙を流しました。他のことでは寂しさは埋めることができませんでした。もう一つの御言葉は、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、マタイ5章44節。許せない思いから抜け出せなかった時に、イエス様がどうされていたかを思い出し、この御言葉の通りにはまだできないけれども、目指すところが示されたなと抜け出せました。これからですが、皆さんの気長な優しさでここまで来れたので、今後ものんびり成長できるといいなと思います。十字架のこと、御心に沿った人生を選ぶこと、悔い改め、罪もこれから少しずつ学んでいく感じで、平安で暮らしていけるように願っています。ありがとうございます。
マイクを入れてもらってます。はい、では編入会の誓約をしていただきます。あなたは天と地とすべてのもの、私たちを作り生かしてくださっている神を信じ、これからも神と共に歩んでいきたいと願いますか。
はい、願います。
あなたはイエス・キリストの十字架の恵みを信じ、その救いに支えられて生きていきたいと願いますか。
はい、願います。
こっちにいていただいていいですか。はい、あなたは聖霊の導きと助けに信頼し、キリストに従う者として歩んでいきたいと願いますか。
はい、願います。
あなたは教会の礼拝を大切にし、教会の一員として互いに支え合いながら信仰の歩みを続けていきたいと願いますか。
はい、願います。
あなたはこの教会、教団の歩みや決まりを尊重し、教会が清く心を一つにし、平和のうちに歩めるよう進めていきたいと願いますか。
はい、願います。
お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。でご姉妹をここまで導いてくださりありがとうございます。人一倍神様、あなたの心に敏感で、また人の心にも敏感で、それをまっすぐ自分の心で受け止めて、誰よりも先に自分の心が疲れてしまったり痛みを覚えてしまったことも多かったことを思います。神様、その心にあなたが触れてくださって、 あなたが彼女を愛していることを、そしてあなたがその存在を尊いと言ってくださることを教えてくださって心から感謝をいたします。世の中の、いや、人が集まるいろいろなところの嫌な言葉や辛い言葉を受けた時にも、神様、あなたが許すことを教えてくださり、こんなことが言えるのはイエス様しかいないと、彼女にその気づきを与え、イエス様が共にいてくださることを教えてくださって、これ心から感謝をいたします。あなたの平安を与えてください。あなたの大きな守りの中で、彼女の心が折れてしまったり潰されてしまうことがないように、格別にどうぞお守りください。あなたの前に喜んで、あなたにいただいたものを用いていきたいと願っておられます。神様、どうぞあなたが豊かに用いてくださり、あなたの御手の中でその報いをお与えください。この交わりの中で、あなたが与えてくださったこの尊い存在を心から感謝をいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。一緒に学びをしてくださった伊藤明子様の一言を祈りしていただいていいですか。
お願いします。神様、今日の天日会ありがとうございます。本当に優しくて、どこまでも純粋で、誰よりも温かい恵子さんを、私たちの尊い交わりに加えてくださったことをありがとうございます。多くの困難を通りながらも、今あなたのことを心から受け入れ、あなたと共に歩んでいきたいと、理恵子さんの心が平安で満たされていることを心からありがとうございます。御霊、今日お話にもありましたように、私たちには賭けがあり、弱さがあり、それでもその中にあなたの力が働かれることを思います。どうぞ神様、これからもいろんな困難があると思います。でもその時にも必ずあなたが手となり足となって助けてくださることを今確信し、心から感謝いたします。どうぞこれからの理恵子さんの歩み、そして岡崎教会での交わりがあなたによって守り祝され、ますます私たちがあなたに愛される教会となっていきますように、新しくその教会に加えてくださった理恵子さんのその背中を感謝します。今日のお別れまで本当に一生懸命頑張って考えてこられました。まあ、ほっとした気持ちでしょうか。どうぞ理恵子さんの心と体がゆっくり休めますように、そしてこれからの交わりをどうぞ守ってください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。はい、感謝します。
本当に感謝します。先ほど歌ったロバの子じゃないですけれども、私たち一人一人が、イエス様によって救われ、そして迷っているその中にあって、共に同じ教会でまた主を賛美できることを感謝です。ありがとうございます。それでは、一つ歌いましょう。新聖歌114番、血潮滴る。 それではメッセージの前に聖書を一箇所お読みいたします。ヘブル人への手紙13章1節から6節までです。ヘブル人への手紙13章1節から6節までお読みいたします。新約聖書456ページです。兄弟愛をいつまでも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは知らずに御使いたちをもてなしました。牢につながれている人は人々を自分も牢にいる気持ちで思いやりなさい。また自分も肉体を持っているのですから、虐げられている人々を思いやりなさい。結婚がすべての人間の間で尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。神は淫行を行う者どもものと淫行を行う者を裁かれるからです。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足をしなさい。主よご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。ですから私たちは確信を持っています。主は私の助け主、私は忘れない。人が私に何ができるでだろうか。以上の箇所から、主は私の助け主、私は恐れない、以上の箇所から御言葉をいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。御言葉を私たちに与えてくださりありがとうございます。自分ではどうしようもできないことも、人の力ではどうにもならないことも、御言葉が働いて力となってくださることを覚えてありがとうございます。あなたは私たちに何を語ろうとしておられるでしょうか。あなたは私たちをどのように導いてくださるでしょうか。このヘブル人の手紙を通し、どうぞ私たちそれぞれに語ってください。ご聖霊が豊かに働いてください。この心を柔らかくし、あなたの御言葉が下になったり脇に置かれたりすることがないように、どうぞ導きください。すべてのことをあなたの御手にお委ねします。皆さんの祈りに合わせ、私たちの救い主、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
ヘブル人への手紙の13章にいよいよ入りました。これまでイエス様ご自身がどういうお方であるかというのを前半で学び、また旧約の信仰者たちの歩みを通して、どのように私たちは信仰を良しとされるかということも学んできました。12章の最後のところで、私たちは揺り動かされない御国を受けている、いろいろ私たちの希望も揺れますし、私たち自身の心も揺れてしまうのですが、揺り動かされない御国を受けている、そんな励ましを受けて、神に喜ばれる礼拝を捧げようではないかと励ましを受けてきました。 感謝をしよう、この喜びを持って礼拝をしようと、まあ、そんな励まし、信仰のレースが私たちに与えられていて、この世の中にあって、最後まで走り抜くために、こうやってイエス様が共にあること、イエス様がどういうお方であること、そして信仰のレースをどう歩んでいったらよいのかを教えられていました。そしてこの13章に入って5つの命令が記されています。兄弟愛をいつも持っていなさい、兄弟愛を持とう、旅人をもてなしなさい、旅人をもてなすことを忘れてはいけない、そして牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやりなさい、囚人を思いやろう、また結婚がすべての人の間で尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい、結婚の清さを保ちなさい、そして最後が金銭を愛する生活をせずに今持っているもので満足しなさい、金銭を愛する生活をやめようという5つです。兄弟愛を持とう、旅人をもてなそう、苦しんでいる囚人を思いやろう、結婚の清さを保ちなさい、金銭を愛する生活をやめなさいと、この揺れ動かない御国を受け継ぎ、感謝を持って礼拝をする、喜びを持って礼拝をするものが、今度はこの5つ実践してみようというのが語られています。これは全く新しいことかというと、ヘブル人への手紙ですでに語られています。10章の24節では、愛と善行に励み互いに注意し合おうと言っています。愛と善行に励んでいこう、互いに注意を払っていこうというふうに言われています。また12章の14節でも、すべての人と平和を保とう、そして聖なる生活を追い求めようとあります。12章の14節で、すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい、ここには清さがなければ誰も主を見ることができないとあります。この13章に入って急に愛し合おうとか互いに注意を払おうと言われているわけではなく、10章で12章ですでに語られている。そしてこれはヘブルだけではありません。思い出される方もあるでしょうか。ローマ人への手紙を学びました。ローマの13章8節から10節のところで、互いに愛し合おうということが言われていました。ローマの13章の8節から10節、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいですね。互いに愛し合おう。そしてガラティアでも言われています。互いに使い合おうと。何も新しい教えではありません。特別これはしなくても良いのではないかと反対するようなものでもありません。ヨハネの13章34に至っては、これが互いに愛し合うことは新しい戒めですとイエス様は言われていました。新しくもないような気がしますが、新しい戒めであると。互いに愛し合いなさい、互いに使い合いなさい、兄弟愛を持っていくことはいろいろなところで教えられています。でもこの5つ、何々しなさい、何々しなさい、こうしなさい、こうしてはならないというのが続くと、どこか義務が増えるというような、これができてない自分は信仰が足らないのではないか、これをやらなければダメなのか、これをやらねばならないと重荷が増えるように、また負担が大きくなっていくように思うことがあるかもしれません。当たり前のことです。守るべきことだと分かっていても、 それはおかしいと反対するものではないけれども、兄弟愛ももてなしも思いやることもそんなに簡単ではないというような、どれも愛すること、愛が根底にある基本になることですが、例えば私たちの中で愛することは何だろうかと考えるときに、それは励ますことですよという人がいるかもしれません。具体的に何かを手伝うことであって、いや、そっと見守ることが愛なんだと。時と場合によって、また受け止める人と、そしてそれを実践しようとする人によって違うかもしれません。ある人は、愛するということは愛するということはちゃんと指摘することだと、本人のためには厳しいことも言うというのが愛である、まあ、愛の反対は無関心という言葉も聞いたりしますが、何も言わないのは愛がないからだと、まあ、そんなふうに言うこともあるかもしれません。私たちの中にはこれが愛だ、これは愛じゃない、愛が足りない、まあ、そんなふうにして自分の基準でそれぞれの定義を持ち出して、愛を持っていったのに伝わらないとか、愛を持ってやったが受け入れられないと自分たちの定義、自分たちが思う愛によって裁き合うということが起こってしまうかもしれません。6節のところで、主が私の助け手であれば私は恐れない、そして人が私に何ができるだろうかと言っていますが、おそらくこの時には主が助け手ではなく自分でやらなければならないというところで、人の反応であったり人の評価であったり、それが前に出てしまって、兄弟愛ももてなすことも思いやりも無理にしなくていいのではないかと、また今やらなくてもいいのではないかと、そんな流れになってしまうこともあるかもしれません。第一ヨハネの4章11節を見ていただくと、聖書名目尽くしを読んでいると、ヨハネの手紙の第一がどこにあるか分かりますね。はい、ヘブルの少し後ですね。ヨハネの手紙の第1の4章11節には、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきですと言っています。神を愛すること、それと隣人を愛することは切り離せない。愛が何か違うか、それはわからないところはあるかもしれませんが、それでも愛することをやらなくてよいとは教えていない。もちろんわからない中で無理に自分を苦しめるようにしてやっていくことではありませんが、ここには約束があります。主ご自身がこう言われました。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。主ご自身が決して見放さない、見捨てないという約束があり、またそこで私たちは確信を持って言うことができる。主は私の助け手である、私は恐れない、人が私に何ができようかと、まあ、そうやって前を向いていける、これが愛です、これは愛ではありませんと定義するものではなく、愛する思いを持っていくこと、自分も他の人の気持ちを思うことを持っていくこと、あえて愛は何かと定義をするなら、何か皆さんの中であの御言葉だろうというものがあるでしょうか。 愛を定義するなら、あえて定義をするなら、コリントの第一の13章4節から、愛は寛容であり、愛は親切です。愛は人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがない。あえて愛が何かと言われれば、寛容であること、情け深いこと、怒らないこと、耐えること、信じること、そして望みを持ち続け、忍耐を持つこと、それが愛と言えるでしょう。神を愛する者が救われてよかった、それで信仰が終わらないんだ。神を愛する者、信仰をいただいた者は、その恵みを分かち合っていく。外に心を向けていって、兄弟姉妹を愛すること、また旅人をもてなすこと、苦しんでいる人に思いを寄せること、そして清さを保つこと、金銭に誘惑されないことを覚えながら、信仰のレース、信仰の道のりを歩んでいくのではないでしょうか。兄弟愛をもと、いつも持っていこう。この神の家族を、兄弟姉妹を皆さんは愛しているでしょうか。良い時もそうでない時も、いつも愛を持ってお互いを覚えていく。信仰を励まし、信仰を支え合う兄弟愛が私たちの中にあるでしょうか。旅人をもてなすことを忘れてはいけない。ここにはそうすることで、ある人たちは知らずに御使いたちをもてなしたとあります。創世記でアブラハムがしたことでした。当時は特に旅人のためのその助けが必要であって、宿もない、十分な安全な休むところがないところで、旅人のためにその不安を支えることが大事であったと同時に、私たちも旅をしている人のためにもてなすこと、心を配ること、声をかけること、そのようなことを私たちは心に留めているでしょうか。自分の生活の、自分のやりたいことの、自分の中だけのことを考えていると、なかなか外の人のことまでは思いがいきませんが、恵みに応答するところでもてなすこと、それを覚えなさいと言われていることを思います。そして3節は、牢につながれている人々を、自分も牢にいる気持ちで思いやりなさい。また自分も肉体を持っているのですから、虐げられている人々を思いやりなさい。これは当時迫害によって牢獄されていた人たちのことを言っている。ただの犯罪ではありません。信仰によって迫害を受けていた。今私たちの中に信仰の迫害で牢に入るということはないかもしれませんが、信仰の試練や苦しみを通っている人、それは今も近くにあるでしょう。その痛みを自分も同じように受け取る。自分も同じように痛み、その人の心を思いやる。第一コリントにはこのようにありました。第一コリントの12章26節、一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶと。あの人だけの喜び、自分には関係ない。 あの人だけの苦しみ自分には関係ないのではなく、兄弟姉妹の交わりの中で共に痛みを負い、共に喜びを覚えるんだ。そして4つ目が結婚についてです。結婚が全ての人の間で尊ばれるように、寝床が汚されることのないようにしなさい。神は淫行を行う者と姦淫を行う者を裁かれるからです。結婚は神が定めたものです。創世記を見ると2人は一体となり家族となることが書かれています。聖は結婚のために与えられた祝福です。そこで二人の間で清さを保っていきなさい。それが時代に合わせていこうとすると、この御言葉の教え、教会で聞くことは古いということを言う子がいました。聖書で言っていることはわかるけれども、時代に合わせるならもう古いと。私たちが神様にこうしなさいと言われていることを世の中に合わせようとすると、御言葉は脇に行きます。そして御言葉は下に行きます。そして神様の前に悪をしているということを忘れてしまうのです。別に周りは何も変だとは思わない。時代や世に合わせていけば当然のことである。しかしそれが神の前に悪であることに気づこうとしない。ヘブル人の手紙に改めてそうではないと私たちは気づかなければいけない。時代や世に合わせるのか、御言葉に聞くのか。ここだけ御言葉に聞かないということはないでしょう。そして5つ目が金銭を愛する生活をしないということです。今持っているもので満足できないと、まだ足らない、まだ足らない、また足らないと心配と欲望に駆られてしまう。コロサイの3章5節にはこのようにありました。そうですね、貪欲に対して、貪欲は偶像礼拝だとコロサイでは語られています。またピリピの4章11節、ピリピの4章11節でパウロはこう言っています。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学んだ。いろいろな箇所で指摘がされています。お金の問題で罪を犯す人、神様を侮る人たちもいました。これがないと不安で、これしかないと心配でと、お金のことになっていくと、それも神様が下に行き脇に行き、主が十分に与えるという安心から外れてしまう。少しの自分のお小遣いのために働きを始めた姉妹がいました。お金を目にしていくと、目に見えて分かるものが自分の中にあり、その評価を受け取ることによって神様を礼拝していくよりも楽しい気がしてきたと。財布の中に小銭はいっぱい溜まっていったけれども、心はずっと枯渇していたということを言っていました。思い切って仕事を辞めてみたら、財布の中の小銭は減らなかったし、自分の心は満たされたと。どのこともそうです。兄弟愛を持つことも、もてなすことも、思いやりを持つことも、 結婚の清さを保つこともお金の誘惑に合わないこともイエス様によってその一つ一つをイエス様の恵みの中で応答する。無理に自分の中で頑張って忘れようとしていくものではなく、恵みの中で応答するものです。それぞれの中のやり方があり、それぞれの応答もあるでしょうが、神様の恵みに応答する。そうでないと6節にあるように、主が私の助け手で私は恐れない、人が私に何ができるかと言わずに、私は主の助けよりも自分が頑張り、人が私に何かするかいつも恐れて何もできないとなってしまう。愛することや思いやることが主の助けの外で、自分の評価や自分との誰かとの比較の中で傷つきたくない、否定されたくない、間違っていると思われたくないという難しさを私たちの中に起こさないために、私たちは主が助けてくださるところで、主が見放さないところで、この命令に応答していくと。人を恐れずのではなく、恐れるのではなく、私たちはいつも主の約束に立ち返っていきたい。先月の子供賛美は私は神の子という曲でした。何ができて私たちは救われたんでしょうか。何の理由で私たちがここまで導かれたのか。何かができたからなのか、何かを失ってしまったらダメなのか。十字架を前に私たちは何か誇れるものがあったんだろうかと改めて思うのです。あなたが立派だからそこにいるんですか。特別な力や世に認められた立場があるから、性格が良いから、人格が良いから何かイエス様に認められたのか、救われたのか。そうではない。弱さや欠けや罪がその汚れの中で十字架の前に来て、イエス様に救われて、その私たちをイエス様は用いようとされている。欠けがある者同士の愛し合うこと、もてなすことなので、多少の間違いや傷もあります。失敗もあります。でも聖書はもっとあなたのやる気を、もっとあなたの愛する力を、もっとあなたが頑張るように求めているのか。そうではなく、あなたはイエス様に委ねなさいと、あなたはイエス様に信頼しなさいと教えているのではないでしょうか。主ご自身が何と言われるのか。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。このようにしなさいと言われるところで、主ご自身が言われた言葉がここに記されていて、私たちは確信して言えるのではないでしょうか。主は私の助け手であるから、私は恐れないんだ。愛すること、もてなすこと、思いやること、清さを保つこと、金銭に流されないこと、私は何も恐れず、人を恐れず、これをしていくことができると私たちは言えるのではないでしょうか。なぜ兄弟愛なのか、なぜ支え合いなのか、なぜ思いやるのか、なぜ清さを追い求め、なぜ金銭に頼らないのか。私たちの中に主が回答を与えてくださって、主にあってそれを捧げていきましょう。お祈りをいたします。 愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちは失敗もしますし、間違って受けを持って誰かを傷つけてしまうこともあります。傷つけられることもあります。そんな中で愛すること、もてなすことも難しいと思いますし、誰かを思いやることもどこか遠いように思うことも、今の時代を考えればこの清さを保つことも時代遅れのように思いますし、金銭を愛さないでどうやってやっていけるのかと不安もありますが、信仰のレースを私たちは歩んでいるものとして、もう一度イエス様のことを覚え、私たちが受けているものが何であるかを覚えるときに、ここまで主が助けると言ってくださっているところで、ここまで見放さないと言ってくださるところで、私たちは恐れずに主を感謝します。この恵みの応答をしていきますと、告白することができますように、そして実際に兄弟姉妹を愛することが、旅人をもてなすことができますように、苦しみの中にいる人を思いやることができますように、結婚の清さを主の前に保つことができますように、また金銭に誘惑された生活になってしまうことがありませんようにお守りください。すべてを御手に委ね、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。主によって救われたその喜びをもう一度奥に深く噛みしめて応答の賛美を捧げたいと思います。新聖歌505番、主我を愛す、賛美をしましょう。 それでは献金の時を申したいと思います。主の前に心から捧げていただきたいと思います。ご用のない方は心が回りますけれども、そのまま、回してください。配信先においてはどうぞ準備しておいて、別に取り置いてください。この次に、捧げることができれば幸いです。今朝の御用は戸川姉妹、よろしくお願いいたします。
愛する天の神様、あなたのお名前を心から賛美します。神様、今日も礼拝をありがとうございます。神様が私たち一人一人本当に愛してくださって、あなたの愛で満たされていることを本当に感謝いたします。今日は理恵子さんの証も聞くことができました。神様、本当にあなたが理恵子さんのことを愛してくださっていること、ありがとうございます。どうかこれからも理恵子さんの歩みに、あなたがいつも寄り添って、理恵子さんの足元をいつも照らしてください。そして、理恵子さんを取り巻く人たち、ご家族、あなたからの恵みにあふれますように、どうかお祈りします。今、あなたから与えられたものの中から献金としてお返ししました。どうかあなたの御用のためにお使いください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
それではご起立ください。唱詠、新聖歌61番、御恵み深き、恵みあふるる、ご一緒に賛美し、して唱詠とします。その後祝祷をお願いいたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。